マタイによる福音書16章の18節から22節、23節までです。で、今日の主題としては天の国の鍵です。この18節、あなたはペトロ、私はこの岩の上に私の教会エクレシアを建てる、黄泉の力もこれに対抗できないということ。その後に天の国の鍵ってあります。これと結びついているわけですね。この岩とはこの啓示ですね。神の子、生ける神は生きている神であり、そしてキリストは神と本質を同じくする存在だと。この聖書において神の子っていうのは、そういう本来の日本語では持っていない意味を持っているわけですので、日本語的に言うと神の子っていうのは、これは人間誰でも神の子、神が作られたのは神の子供だと、ということですけれども、そのような使われ方は聖書では全くされていないんですね。そんなことは言えば当たり前と。神が作られたのだか神の子というならば、犬や猫、動物、蛇、サソリ、あるいは植物、これみんな神の子だと。そういうことになります。で、そのような意味のないようなことは使わないので、神の子は神と本質を同じくするものという意味で使っているわけです。だから全く同じという意味なので、モーシやダビデ、そうした人、エレミア、イザヤ、そんな人たちをも神のことは言われていないわけです。この言葉の本当の意味においては、キリスト、イエス・キリストだけが神と本質同じ。ヨハネ伝の最初やヘブル書の最初にも、神は、キリストはまさに神であると。この全地を創造すること。そしてまた今も支えていると言われている通りです。で、そのことが掲示されたですね、ペテロは。その掲示の上に私の教会を建てる。あるいはその掲示を信じて受けた。信じるその信仰ですね。掲示、またはその掲示を信じる信仰が、岩だと。確かにですね、神の教会、エクレシア、信じる人の集まりは、まさにこのイエスを神の子と信じる、神と同じだと。だから復活もし、万人の罪を、私たちは自分の罪ですらも、そこから解放したり抜け出したりできない。それを万人の罪から解放させる。それは神だけができることだわけです。そういうふうにして、イエス・キリストは神と同じ神の子だと。それを啓示されたこと、それを信じたこと、その啓示と信仰が、岩であると。実際にそのことは2000年、経ってもですね、全く変わらないですね。イエス・キリストが神の子であると。いや、イエスも人間だという人たちは昔からおったんですけれども、そういうのは次から次へと出ては消え、出ては消えと。聖書が書いてあるように、キリストは神と同じ本質の方で、特別に人間の形をしても来られたと。神とその人間の形をしておったキリストは永遠の昔から神であり、神と共におられた。そしてキリストが死なれてからは聖霊という形になられたと。神とキリストと聖霊は、その三つは本質が同じであると。三つの表され方をするが本質は同じ。それで、三位一体というように、便宜上言うわけですね。それが、その信仰はまさに岩である。その啓示の言葉、神の言葉は岩であると。で、その上に、エクレシアが建てられると。これは当然今日の私たちのこの集会もまた小さなエクレシア、教会です。 教会っていうのは繰り返し言ったように、中国語の訳語に過ぎないのであって、ギリシャ語はエクレーシア、エクは何々から、クレーシアは彼を呼ぶということはですね、そばに呼ばれたものと、呼び出せる、あるいはこの、エクは何々からということです。英語のフロムに当たることはですね、ですからこの世から呼ばれたもの、そういう意味で集まり集会ということなんですね。で、このエクレシアという言葉は、このギリシャ語、新約聖書のギリシャ語よりも数百年昔のプラトンなどのギリシャ語にも出てくるわけで、そこでは普通の市民の社会的政治的な集まり集会をエクレシアと、これがキリスト教になってから神から呼び出された人たちの集まりを言うようになった。それを中国語に入っていったとき、中国語に訳したときに、教える街道と、教会と訳したわけです。街道、教える街道、あるいは教える会というのは言語からはずれているわけですね。エクレシア、この世から呼び出された、呼ばれた人たちの集まりを言うわけですので、英語ではコングレーションとかアッセンブリーと、そのいずれもキリスト教の党派、集まり、教派にの名前にもなっている。我々の教会では、その本来の言葉に即して集会、キリストの集会、我々の名前も徳島にある聖書、神の言葉とキリストをいわば土台とする集会ということなんです。この岩の上にこの集会が建てると。まあ、それを目標とするからですね。聖書、神の言葉ですね。キリストこそは神であり、聖霊でもある。神と同じだと。それも神の言葉と言われているわけですので、その啓示、神の言葉と、それを信じる信仰による集まり、徳島にある聖書とキリストの上に建てられる、聖とキリストを中心とするエクレシアということで、徳島聖書キリスト集会というように名前をだいぶ前に変えたわけですね。それは、黄泉の力っていうのは死の力です。どんな権力者も、大金持ちもですね、先生君子もみんな死の力の中には全部飲み込まれていく。死の力こそは最強力な力ですね。どんな富も権力も太刀打ちできない。死の力はこの世で最大の力と見えます。ところがその最大の力と見える黄泉の力もこのエクレシア、岩の上に立たれた神の言葉、神の啓示とそれを受け取り信仰の上に立てられたこのエクレシアですねには対抗できないというんです。ここでわかるのはエクレシア集まりなんですね。個人ではなくて集まりなわけです。私のエクレシア教会ってのは集まりです。で、その集まりに与えられた力というものは死の力がどんなに襲ってきてもですね、それに打ち負されないというわけですので、ここでもですね、その集まりの力、イエス様も私の名によって2人3人集まるところには私はそこにいると約束してくださったわけです。そこにも集会、集まりの力が書かれてあります。私自身が信仰を与えられたのは一冊の本によったんですが、その本を書いた柳原忠代という人は内村勘蔵の集まりに参加し、内村勘蔵だけでなくて内村勘蔵を通して語られる神の言葉、その神の言葉を信じる人たちの集まり、エクレシアによって育てられたわけなんですね。で、その育てられた人たち、共に育てられ、共に祈り合う、祈りによって支えられた人たち、その中の一人が柳原であってですね、彼が書いた本っていうのは、確かにその彼を取り巻く、あるいは彼が育ったキリストの集まり、エクレシアの力を受けてきたからです。しかし、こう言うと、 そういうことじゃなくて、柳原とか内村個人が偉大であったとか、誰それが偉大であったという言い方をしますが、それは聖書的ではないですね。聖書ではモーセもダビデもですね、ペテロもパウロもみんな偉大であるなんていうこと全く言われてないんです。神のみが偉大、キリストのみが偉大、グレート、真の意味で、無限に大きいわけです。その無限に大きいお方に比べたらいかなる人も極めゼロに等しいということですね。それを大きく見えるのはそのキリストの一部をもらったからであり、偉大なのはその人でなくて、それを与えているその大きな影響力を持つ力である神でありキリストなんですね。はい、まあ、そういうことでこのエクレシアの力ということですね。一人のような一人で偉大な人になったり見えても、それはその周囲に取り巻くエクレシアの人の力によって祈られ支えられてきたからです。次、19節。これは一見とても驚くようなことですね。私があなた、ペテロ。これは、この信仰を持ち、啓示を与えられた、その啓示をしっかりと保って、信じて、キリストを受け入れた人、ペテロに代表させておりますが、それに、そのペテロに、あるいはペテロのその神の言葉を受け入れ、そういった姿勢を持つ人にですね、天の国の鍵が与えられるって言うんです。天国の鍵とは一体何なのかと。それは地上でつなぐことは天でもつながれるとは、とても何か不思議な大きなことで、こんなことは私ども考えることはないはずですね。何かですね、地上でつないだら、誰かが地上でつないだら、なんか天国でもつながれるんだ。誰かが地上で解放したら、ひもといたら、天国でもそれがほどかれるなんて思ったことはないと思うんですね。これはどういうことなのかと、そういう意味では分かりにくい、あるいは分からないようなところです。鍵っていうのが何かを開けるっていうことですね。閉まってるもの、天の国っていうのは大概閉まってる、地上で閉じられておることは天上でも、天上っていうと天国というなんとなく遠いようなんですけども、これは天というのは神ですよね。天の国は神の国、天の上っていうとこれは神にあってというわけです。この地上世界でつなぐことは神の前にあってもつながれる。それはなぜなのか、それはこの啓示を本当に深く信じたもの、神の言葉をしっかりと受け取ったものは、その意味ではその心の一番大事なところは神と一つになったものであるから、だからその人が深い祈りの中で解く時にはですね、それは神の御前で解くことになる。その人は深い祈りを持ってつなぐことは神の前でもつながれると。この閉じる、これは闇の力を閉じるということですね。闇の力からの解放、そういうことが可能になる。それはその人間が特別に偉いからではなくて、繰り返し述べたように神の言葉を信じ、神の言葉を受け入れ、その点で神と一つになったものは当然地上でその悪の力を鍵を閉めることができると、神の前でも閉めることができる。そして地上で神の力からの、闇の力からの解放は神の前でもそれが通用していると。地上でですね、裁判官がお前自由だと、罪はないと言っても本当に罪がある場合もあるんですね。証拠はないから、まあ、そういうふうになったと。 でも神の前ではそれはいくら裁判官がそれを解いてもですね、神の前では解かれないと。ところが神の言葉にしっかり結ばれて啓示に結ばれたものはそういう闇の力に鍵を閉めること、それは神の前でもそのようになされると。確かにそのようで、私たちはしっかりと神の言葉に結びついておったら、闇の力が迫ってきて大きな手を振りかざして引っ張り込もうとしても、その力を閉じることができると。その力にピシャリとですね、鍵を閉めてそこから出てこないようにすると。そういう鍵がなかったらですね、それはいわば天国の鍵だから、そのような力、その悪魔の手が伸びてきて私たちの信仰をも動揺させて、神なんかいないんだと、こんなに嫌なことや不幸なことが何度祈っても聞いてくれないではないかと、神なんかいると思ったのは錯覚だとですね、なんやこれは今のおらんものをおると思っとった錯覚だとか、そのように思って、だんだんとそれが強くなると本当に信仰を捨てる人もおるわけです。それはそういった読みの力が閉じられなかったからなんですね。闇の力、この天国の鍵をもらったら、そういう闇の力が襲ってこようとするときにも、それはパシッとですね、鍵を閉めて、その、悪魔の手が伸びてこないようにする。そしてそれは神の前でも閉じられると。神もそれを支えてくださっているんですね。同じように、闇にある人たち、あるいは特に出発点としての自分が心から神のことを信じ、信仰によって十字架を仰ぐときには、私たちの罪につながれていたものがですね、解かれると、神の前でも解かれるということになります。そういうふうに、特にここではこの世界で一番根源的な問題は、神の真実になる善の良き力と、それを打ち倒そうとする悪の力がありますが、それをどうするかという力です。天国の鍵とは、まさにその悪の力が働かないようにする鍵であり、また良き力を解放すると。ということなんですね。どっかの倉庫の鍵、これはそこの持ち物を取ったり自由にできると入れたり、天国の鍵、それは良きことを開くですね。開いて良きものを取り込む、で悪しきものに鍵を閉める、そして私たちが心から祈るときには、他者のために闇の力に閉じられた人、そうした罪、闇の力をもそこから解放することができると。それほどこの信仰と神の言葉の力は大きいということなんですね。これは非常に高いレベルのことなので、人間の最も高い段階を指し示されている。さっき言った神の言葉、啓示をしっかりと内に入る、それを信じるということを言い換えて、ヨハネの福音書の最後の部分ではですね、このことが言い換えられています。ヨハネ20章の19節から23節までですね。ヨハネ福音書の19章ヨハネ福音書の10いやすみません 二次章です。すみません。二次章の19節から23節です。新約聖書210ページです。ヨハネ福音書の二次章の19節から23。これは復活の日の夕方、イエス様のですね、自分たちのいる家の戸に鍵をかけていた。そうしたらイエスがその鍵をいわば開けてですね、イエス様完全な天国の鍵、地上の鍵、どこにも通用する鍵を持っているから、どんなに閉めているところでも入ってくる。弟子たちの鍵を閉められた部屋、あるいは鍵を閉められた心の中にも入っていかれる。そして真ん中に立って、あなたがシャローム、エイレーネ、ギリシャ語の背後にあるヘブライ語ではシャロームと言ったわけです。そしてこれは非常に重要なことなので重ねていったんですね。あなた方に平和、シャロームと父が使わせたように、これからあなた方も使わす。それはこの息、霊と同じようなことですね。ずっとこの息を吹きかけて、神の霊的なものを吹きつけたと、与えたと。で、聖霊を受けようと。聖霊を本当に受けたならば、さっき言ったように、聖霊はキリストでもあり復活の。そのキリストから出たものが神の言葉である。で、それを信じて受ける。そうするならば、罪でも閉じられたものでも、あなた方閉じようとしたら、いや、それ開こうとしたら開かれるんだ。許されると。あなた方が、この人はまだ十分にですね、悔やるためにできていないと。この人にさらなるですね、資源を与えて、本当に目が覚めるように、自殺的に求めるようにしてくださいというふうにですね、祈るならば、そのままになるということにですね、ここは祈りの力の絶大な大きさ、祈りの中で働く神の力、神のこの聖霊の力の大きさがここに言われている。聖霊を受けたら、人の罪、聖霊は神と同じもんだから、その聖霊の力が人の罪をも許し、また人への裁き、悔やるためが十分でない、方向転換をしていない、さらに苦しい何らかの裁きを与え、そうして本当にその痛みか苦しみから悔やるためるようにという、そういったことからですね、その許されないままにすると状況を見てですね、でその時を待つと、まあ、そんな風に聖霊の指図によってする。そうしたら聖霊が働いて、その人の罪が許され、あるいはその罪に関してですね、さらなる裁きが行われて、その後で必要な時にですね、その人が悔い改めて救われると、まあ、そういったことになるわけです。だから本来神のみができる罪を許すというようなこと、それは 天の国の鍵を持つと、こんなことは神だけのはずなんですけども、その最も高いですね、非常に聖なる領域のことまでが信仰によって、また聖霊を受けることによって、御言葉を受けることによって与えられていくという、しかもそれがこのエクレシアとつながっているんだというんですね。その点が、一人どっかで山の中で悟りを開くとか、一人滝に打たれるとかいう、そういう単独的なことと、キリスト教は非常に大きな違う。それは人間の本質的な弱さを知っており、その弱さを強めるために、人々が互いにつながり合う。で、そこにキリストも来て、一層そのつながりを深める。その横のつながりと、神と私たちの、あるいは神キリストと私たちの縦のつながり、両方が不可欠なんだと。絶対不可欠なんだという、そういうことを示しておるわけです。で、現在の私たち、この小さな集まりも、また他の国、あるいは世界の国々にあるこのエクレシア、キリストを信じる人たち、キリスト神からの啓示として受け取って信じる人には、どんなに小さいものであっても、確かに何らかの形で天国の鍵をいただいておる。そして良きものを開き、 そしてまた悪の力を閉じ込める、私たちに波及しないように、そういう力を与えられていると。で、私たちも一層さらに聖霊が与えられて、その力がさらに霊的に大きくされるようにと。絶えずこの世の中の苦しむ人たちに何らかの形でその鍵を開いてですね、閉じられた人を解放すると。で神様の福音を福音の道へと紹介すると、そういったことが少しなりともよりできるように導かれたいと願うわけです。はい、以上です。